い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、スタジオに入る前にね、コンビニによってあるスポーツ紙を全部買ってきました。存在する売っていたね、
カラフルですね。
うん、それで全部で6紙になっていくらかかるかなと思ったらね、830円でした。6紙で830円ね。あ、スポーツ紙って安いんだって。その中で6紙のうちね、一つだけがサッカー以外の阪神を扱っている。まあそれはね、デイリーだからそうなんだけど、奇跡を起こせばと。昨日ね、ジャイアンツが広島に勝って、阪神勝ったので 5.5 差になったんですよね。で、8月の1日の11差からね、 5.5 差になったっていうのがトップで、まあこれはお決まりなんですけど、あとの5紙はですね、全部サッカーで。なぜこれ買ったかっていうとね、昨日は勝ったということ以外に、はい、その時本田は何を考えていたのかとか、香川はどうだったのかだとか、岡崎は最後の最後に出たけど、燃焼不足だったんじゃないかとか、いろいろ関心項目があるわけですよ、はい、裏面がね、知りたくてね。で、あとね、気になったのはハリルさんがね、ご家族にいろいろ問題があるという発言をされてたじゃないですか。ちらっとスポーツ紙読んだら、親族の一人の方がね、末期がんになっておられるということもあったし、ちょっと朝仕事があったので読めなかったんで、これからじっくりスポーツ紙をですね、はい、今日は読もうと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国共産党は5年に一度の党大会を来月18日に北京で開催します。68歳以上の幹部は引退するという現行の定年ルールを変更する見込みです。実現すれば習近平総書記が2022年以降も最高指導者にとどまる可能性があり、権力の一極集中が一段と進むとみられます。
今週はね、若手のホープの一人と言われていて、しかし習近平の系列の人間ではないと言われている胡春華さんだったかな、中国の新聞にね、論文を寄せてもう習さんを褒めまくる文章を書いたというニュースを見てですね、その方向なんだろうなと、まあいろいろな見方があって、2022年以降も最高指導者にとどまる可能性をね、習さんに残すということと、一番の側近のね、不正の取り締まりをやっている幹部がね、どうなるのかということもありますし、関心はあるんだけれども、あまりにも習さんに権力が集中するのはね、まあ多分やめられないんですよ。やめたらこれだけ厳しい取り締まりやったんで、絶対恨まれてるのでね、まあそれはあるんだろうけども、中国国としてどうなのかなと、好ましくない方向に行ってるんじゃないかなという気もしますよね。
アメリカのアップルは今月12日に新製品発表会を開くことを明らかにしました。今年で発売から10周年を迎えるスマートフォン iPhone の新しいモデルなどを発表する見通しです。
まあ一番の注目はね、8が出るのかどうかというところですよね。まあこれは出るんでしょう、10周年だからなんか新しいもの出さなきゃいけない。でもそれは結構高くなってですね、10万円を軽く超えるというふうに言われていて、それではやっぱり売り上げが落ちるということでですね、今の7のですね、7S というのを出そうということらしいんですね。だから全部で新機種が iPhone 関係で言うと3機種出る。 7S のちょっとバージョンのでかいやつ、ワイドのやつもね出るらしいので、それと Apple Watch と、で Apple TV もですね 4K が使えるようになるとこう言われていて、12日の発表会ね、それが10日ぐらい後で店頭に並ぶ、日米同時なのか分かりませんけれども、アップルにとって日本は非常に重要なマーケットなので、ほとんど同時ではないかなというふうに考えてますけどね。
アメリカのネット通販最大手 Amazon.com による食品スーパーホールフーズマーケットの買収が完了しました。ホールフーズの店頭では商品を最大で 43% 値下げするなど、アマゾンの買収効果がアピールされ、価格競争が激化する懸念から競合スーパーの株価は軒並み下落しました。
まあ、この番組でもね、アマゾンエフェクトというね、アマゾン効果という話をしてるんですけれども、ネット系がですね、実販売のスーパーのチェーンを買うと値下げ効果がすごいですよね。商品を最大で 43% 値下げしたってことは要するに半値でしょ。今世界的にインフレが高まらない背景というのはですね、やっぱネットスーパーが力を持って世界統一価格のような状況をですね作り出していると。それは統一価格になると安い方に収斂しますからね。競合スーパーのね株価が軒並み下がったというふうに書いてありますけれども、相当これは深刻な話で、よっぽど特徴を出していかないと小売店として成り立たないということなのかなというふうに思いますよね。
北朝鮮は平壌郊外から北東方向に弾道ミサイル1発を発射しました。ミサイルは北海道の襟裳岬上空を通過し、襟裳岬の東およそ1180キロの太平洋上に落下しました。政府は米韓両国とともに国連安全保障理事会で北朝鮮への石油禁輸措置を含めた強力な追加制裁を目指します。
これはまた後でゆっくり取り上げたいと思います。
中国で現金を持ち歩かない人が急増しています。スマートフォンを使った決済が広く普及したためで、インターネット企業の利用者への調査では100元およそ1600円以下しか持ち歩かないと答えた人が4割に上りました。急激なスマホ経済圏の広がりで消費や金融サービスのあり方も大きく変化しています。
まあ、この問題についてはですね、まだ取り上げたいと思います。
動画投稿で収入を得る YouTuber のマネジメント事務所ウーム株式会社が東京証券取引所マザーズに新規上場し、公募売出し価格の 3.3 倍にあたる6700円の初値をつけました。
ねえ、 3.3 倍、まあでもそうなのかなというふうに思いますね。子供たちなんか見てると、もう YouTube をめちゃめちゃ見ますよね。男の子だとヒカキンくんのねネット動画をよく見てますよね。ゲームの攻略法とかね、ごちゃごちゃ、なんか僕にとってはうるさいなと思うんだけど、彼らはまあ全然構わずねやってたりするんで、まあでもその一方でですね、日本は 4K だ 8K だという風なね、映像も多様化してきて、でもやっぱりまあ勝つのはコンテンツなのかなという感じがしますよね。
アメリカ Amazon.com とマイクロソフトは人工知能を使った音声認識事業で提携すると発表しました。会話型 AI であるアマゾンのアレクサとマイクロソフトのコルタナを年内に相互に連携させて使えるようにします。
合体させるんじゃなくて連携させるので、例えばマイクロソフトが強いスケジューラー、アマゾンは弱いんですよね、スケジューリングが、だってやってないから。でもアマゾンは買い物に強いらしいですよ。なので例えばマイクロソフトのコルタナを使ってアマゾンのアレクサを連携して何か買い物しようとすると、コルタナに向かってアレクサに聞いてくれるってこう言わないといけないらしいんですよ。まあ僕はまだやってないんだけど、それってちょっと面倒だなと。でもまあアマゾンとねマイクロソフト、お互いに強いところ弱いところあるので、アメリカの IT 大手でもお互いに得意不得意があって、それ連携させていくっていうのがね面白くて、日本企業はすぐ独自で戦おうとするじゃないですか。独自で戦うって、それって孤立無援ってことかという感じがしますよね。
日本マクドナルドは秋の定番バーガーである月見バーガーを1991年の発売以来初めて刷新すると発表しました。日本マクドナルドは2014年の鶏肉偽装問題の余波で業績が低迷しましたが、今期は業績が急回復しており、2017年12月期の純利益は上場後の最高益を更新する見通しです。
これはまた後でちょこっと取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
まずは北朝鮮がまた弾道ミサイル1発を発射しました。まあ、日本政府はアメリカ、韓国とともに国連安全保障理事会で、まあ、石油の禁輸措置を含めた強力な追加制裁を目指します。
まあ、今回ほどね、ちょっと日本は無力なんじゃないかなと感じたことはなかったですよね。だって北海道のね、方々にとってみれば頭の上通過していくわけですから、もしそれに何かあったら落ちてくるわけじゃないですか。まあもちろん国連はね、非難決議をロシア、中国を含めてしてるんですけれども、何一つ止められないというね、この無力感、これがですね、何回も重なるとやっぱり国の政治に対する不信感につながっていくんで、まあ安倍さんも一生懸命やってらっしゃると思うんだけど、いつもね、情報の分析に終始し、非難決議を続けるということなんで、ちょっと無力かなと、新たな措置が必要なのかなという気がしますよね。まあ国連レベルではですね、またまた非難決議はですね、しかも迅速にですよ、中国が反対してるとかロシアが何か言ったとかそういうことがなくて、中国ロシアも賛成して非難決議が出たと、それいいと思うんですけれども、はい、結局最後はですね、どこかから資本を得て、資金を得て、北朝鮮はですね、ミサイル開発をし、まあ場合によってはですね、今にでも核実験をやるかもしれないという状況になってきてるわけです。それどうやって効果的にですね、止められるのか。トランプ大統領はですね、全ての選択肢はテーブルの上にあるとこう言って改めて言ってるし、この発言はどうなんだろうと思うかもしれないけれども、トーキングの時代は終わったと、はい、つまり我々アメリカは北朝鮮のですね、非核化ミサイル開発阻止で多額の支出をしてきたと、そんな支出したかなとは思うんだけど、まあしてきたが何の役にも立たなかったと。だからもう話し合いの時期は終わったんだと、こうツイッターに書きましたよね。
はい、
でそれに対してはマティス国防長官がまだ話し合いの余地は残っているとしてるんですけれども、今の北朝鮮の態度、つまり北海道の上空を飛ぶような中距離弾道弾ミサイルを放つようなね。でまあ着実に彼ら実験してるわけですよ。つまり弾頭の大気圏再突入実験とかね。でやればやるほど失敗したって知識が溜まるわけなので前進するわけじゃないですか。だから小型化した核弾頭が実際に爆発するかどうかの実験をしなきゃいけないっていう意味では、もう一回か少なくとも二回ぐらいは核実験をして、それによってアメリカに届く長距離弾頭弾、核を搭載したですねを作ったってこう宣言するんでしょうね。でそれはもしかしたら数ヶ月以内かもしれないっていう風になってきてるわけですよ。
はい、
そうするとですね、事態は切迫してきて、そうすると何が起きるかっていうと、世界は北朝鮮が核保有国でありということを認めざるを得ない。だから ICBM をきっちり作れる国というのはですね、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、まあ多分イスラエルは持っているんでしょう。でインドもある、パキスタンもある。でも両手に収まる国の数なんですよね。
はい、
そこに北朝鮮が加わるとなるとですね、しかもですね、重要なのは他の国は指導者が何を考えて何をしそうかっていうのは予想できるじゃないですか。でも北朝鮮は全く予想できないので、それはですね、世界のものすごく不安定化につながるわけですね。で、日本はその隣にあるわけですから、日本海を挟んで、これ許せざるべき事態だというふうに思うんですよね。だから私は、ミサイルの北朝鮮による少し過去を振り返るような形で見ると連射してますよね。1ヶ月か2ヶ月1回ずつはこう打ってるような感じがするわけだから、そんなことは許せないと。であるからして、何らかのですね、新たな措置によって、軍事オプションを取るのはなかなか難しいというのはわかるんだけれども、北朝鮮に今の蛮行をやめさせなければならないというふうに思うんですね。その最大の武器が、要するに石油禁輸なわけですよね。北朝鮮は国内から石油が一滴も出ないので、100% を輸入に頼っている。どこからの輸入に頼っているかというと中国からなわけですね。中国が石油を禁輸すればですね、備蓄分はあるかもしれないけれども、航空機も飛ばせないし、車両の移動もできなくなる。で、一番望ましいわけですよね。今のような国際社会にとって驚異的な存在としての北朝鮮をやめさせることができる。中国がずっとこう言ってるわけですよ。石油まで止めると国民生活が破綻して、 それはやっぱり人道的にも良くないし、まあもっと具体的に言えば、1000キロを超えるようなね、国境を持っている中国に難民が流れ込むと。中国の東北部が不安定化するということが理由なわけですよね。だけども、いろいろな措置を講じても、北朝鮮のミサイル開発、核実験の流れが止まらないとしたらですね、いつかそれに踏み込まなきゃいけないだろうと思うんですね。で、中国にとったって北朝鮮のミサイルや核がですね、自分の国に向けられないという保証はないわけですよね、はい。アメリカに同調する育児のない国みたいなことを言ってるわけだから、ロシアだってお前には目がついてるのかと。ね、ICBM 撃ったって北朝鮮が主張したら、それ中距離弾道弾だったって言ったらですね、ロシアに対してひどい言葉を投げつけていてですね、孤立化が進んでいる。だから私はですね、中国は石油禁輸に応じるべきだというふうに思っていてですね、はい、その議論をするんでしょう、これから。でもどうなのかな、今の段階では、秋にね、党大会を控えていて、習近平政権はどちらかというと、のらりくらりでね、すり抜けていくんじゃないでしょうか。でも、最後はそのツケはですね、もしかしたら中国にも回ってくる危険性があるということを指摘しておきたいですよね。
次は、中国でスマートフォンを使った決済が広く普及して、現金を持ち歩かない人が急増していると。
まあ私は最近中国のメインランドにはね、行ってないので、でもいろんな人から話を聞くと、前々回かな。カリュウさんもね、言ってましたけれども、中国のお店でキャッシュ出すとものすごく嫌な顔されると。ああ、そうなんだと思ってね、私他の人からも何人も聞いてます。でもう、キャッシュなんか引っ込めて、バーコードのね、支払い手段を示してくれという人が多いらしいですよね。それは、母さんは中国は偽札が多いからだとこう言ってましたけど、まあそうなのかなと。まあ私も日本にいる人間としては比較的キャッシュレス化がね、進んでいるようなんですけれども、お財布に入れてる金が1600円以下っていうのはありえないですよね。だからそういう意味では中国の方がキャッシュレス化、それはキャッシュが信用できないという負の側面のね、効果でもあるわけですけれども、キャッシュレス化が進むとですね、いろいろなデータがですね、金融機関に集まるといろいろな副次的な効果がいっぱい出てくるわけですよね。お店もシステム投資が必要なんですけれども、その分だけネットで決済すると誰が何買った、いくら買ったって全部残ってですね、それがデータとして残るというような、まあある意味将来はやっぱりそういう形にね、望ましいかどうかは別としてなっていくんだろうなと思うんですよね。日本人は中国の方がまだ遅れていると思っているかもしれないが、その負の側面が逆に中国の前進を助けているという面があるということも頭の中に入れておかなければならないんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ日本でもですね、かなりキャッシュを持ち歩かないね、経済というのは進んでいると思います。まあ私は日本人としては結構やっている方で、例えばスイカをですね、持っていて、それをアップルウォッチに入れているんですね。だから逆に言えばアップルウォッチを外せなくなって、他にも時計そんなに高くないやつ持ってるんだけど、ちっともできなくなってですね。まあそれは副次的な話なんだけども、でも圧倒的に便利です。で、かつ日本もですね、徐々に徐々に増えてきていて、最近はですね、自動販売機、街中の自動販売機でも電子マネー対応がありますね。
そうですね。小銭持ってない時に助かりますね。
まだ少ないですけどね。乗り物はほとんどスイカ、イコカ、パスモ。まあそんなとこかな、主なところはね。でも地方行くとね、変な名前いっぱいあるんで、まあ要するに電子マネーがね、通用するっていうことになってるじゃないですか。で、しかもいいのはね、スイカの場合だと、まあパスモもそうなんでしょうけども、残高が一定以下になると、自動的にキャッシュをね、銀行口座から補填するというシステムもあって、それ私ものすごく便利だと思うんですけども、だからやっぱり目指す方向は、私はキャッシュレス社会だと思うんですよ。で、そういう意味では、さっき言ったようにですね、中国の今のキャッシュレス化の流れというのはですね、日本よりはるかに先行しているなと、
そうですね。
いうところがあるので、まあそうだな、それを見に中国行ってもいいな。
そうね、
番組で行きますか。まあだからそういうものを含めてですね、一回中国行ってどのくらいの現象が起きているのか、それが経済にどういう影響を及ぼしているのかというのをですね、見てみたいなと。で、私の感覚で言うと、家にコインがたまらなくなります。お釣りをね、もらうことがなくなるので、はい、家の中も綺麗になるんじゃないかな。コインもちろんね、もらったコイン全部持ち出してまた使ってるって人もいると思うんですけど、私は面倒なので、いただいたコインは一回プールしてね、貯めて銀行に持っていくっていうのをやってたんで、それがね、数ヶ月に一回あって大変だったんですけど、家の人に手伝ってもらうってこともあるんだけど、でもなぁ、スイカに入っている2万円と、やっぱり万札の2万円では、 見た目がね、やっぱり違いますよね、やっぱりね。
私たちにすると、やっぱり違いますよね。
なんか、キャッシュの方が、あった方がね、はい、あらゆるところで使えますから、でも中国ではそれが嫌がられるって言うんだからな。
そして、日本マクドナルドは、秋の定番バーガー、月見バーガーを、発売以来初めて刷新すると発表しました。
僕ね、別にマックファンじゃないですよ。でもまあ、朝の忙しい時とかね、例えば10分以内に食事しなきゃいけないっていう時は行くんですよ。
はい、
で今週もね、朝行ったんですよ。その忙しい時にね。で、7時ちょっと過ぎぐらいだったんですけれども、びっくりしましたね。全テーブルが詰まってまして。
満席ですか？
そうです。それで、明らかにこの人たちはこれからオフィスに行くんだなという人たちが、マックで食事をしながらパソコン開いたり、スマホを開いたり、または書類まで開いてですね、こう作業をやってるわけですよ。ああ、ここは作業場になってんのかと。食事しながらね。でも、ほら、みんな朝の出勤が控えているので、さっささっさ席を立つわけですよね。だからあれは普通僕が持っているレストランのイメージからはかなり違うし、マックのイメージとも違うんですよね。で、子供が小さい頃マック行くときは必ずもう子供が周りにワンサカワンサカいて、これうるせえなと思ったんだけど。
お誕生会とかもやってましたよね。
そうそう。今はね、朝ね、マックに行くと、社食みたいだね。
あと、エリアが違うと、はい、ご高齢者がサロンのように使ってらっしゃるんですよね。
そうですか。まあ、社食とは違うのはね、社食っていうのはお互いに知り合いがいるので、はい、マックはね、お互いに一言も喋らないですよね。それだって知らない人だから。で、みんな黙々とやって、でも思ったのはね、昼間もバニラシェイク買いにたまに寄るんですけど。
お好きですもんね。
昼間もね、人入ってんですよ。だからそういう意味で言えば、もう一時ね、マックはどうなるんだというような言われた時期から比べると相当リカバーしてきたし、飲食店も努力すればちゃんとリカバーできるんだと。
ね、
まあ、立地がね、めちゃめちゃいいこともあるし、再生の目はもう最初から巻かれていたし、ポケモン GO の応援会社にもなったし、必ずね、ポケストップかジムがありますから、まあ、いろいろな努力が実ったんでしょう。そういう意味ではですね、日本のマックもよく努力したなというふうには思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週はね、オホーツクラインとオロロンラインの北海道の話をしましたけれども、今日はね、東北の日本海側、
はい、
タッピ岬は昔行ったことがあるので、2年ぐらい前かな、函館からね、青森までのフェリーに乗って青森に着いて、それからすっとタッピの下の日本海側に出て、そこからはずーっと7号線を中心に345号線などなどを走りながらですね、はい、柏崎まで行ったんですよね。
あ、例の
原発があるところね、はい、2日ぐらいかけてね、ゆっくり降りて、秋田あたりまでの海岸っていうのは実に綺麗ですよね。
そうですね、
秋田、山形、
はい、
それで新潟かな。で、思ったのはね、やっぱり地名で読めないところが多いんですよ。
難しいですよね、地名って、
うん、難しいというかね、要するに北海道と一緒で、アイヌ語を日本語にしたんだろうなと思えるところ、いや、僕はその時いたわけじゃないから知らないけど、が多いということと、武術に関するね、地名が多いんですよ。矢立てというね、それなぜかっていうと、それやっぱり戦いながら北上していったんじゃないかなと、古代の日本人がね、歴史としてですよ、じゃないかなというような想像もできますよね。もともとは出雲あたりに入ってきて、うんぬんっていう、まあ九州とかね、そういうところに入ってきたとこう言われているので、ああ、そうなんだと思う一方で、まあ、緑が綺麗でね、最近の NHK の番組によると、日本列島というのは中国の大陸の一部だったんだけども、太平洋プレートが下から押し上げてね、亀裂が入って分離したんだというのが、如実にわかるところがいっぱいあってですね、もう崖、そして海みたいなね。 で、よくここを道通してるな、みたいなところがいっぱいあって、それがずっと続くわけですよ。福井だってね、東尋坊だって、そうですよね。
そうです、すごいですよね。うん。
だからまあそういうとこがいっぱいあって、でもその一方ね、型がつく地名が多い、八郎型とかね、新潟もそうですよね。で、型がいっぱいあって、それは、じゃあ、何かというと、要するに川がもたらした土砂で作られたりですね、あとは海が隆起したりしてですね、その後、生計が流されているということで、まあ私は子供の頃からね、酒田っていう土地にものすごい興味があって。
山形のですか？
そうそうです。まあ本間家のね、本拠で、今でも酒田駅のすぐ近くにね、本間本家の屋敷跡というのがありました。酒田の駅に立ってね、周りを眺めたら、本当にここは真っ平だなと思って。南部51、横6キロなので、でかい平野じゃないんですよ。
はい。
でも一面型が田んぼになったということでですね。いや、ここは米どころだろう、どう見てもと。本間家が栄えたのもね、無理もないなという感じがして。普段行かないじゃないですか、日本海のね、東北部分っていうのはね。なかなかね、はい、太平洋部分は、そら、仙台に用があったり、盛岡に用があったりしてこう行くんだけれども、まあ結構日本の海岸見たなと思う一方でですね、今度は青森の右側下北半島、
はい、
あそこ行ってないなと思い出して今度はあそこかなというふうに思ってます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日本海岸国道7号線の旅でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
長野高校にね、講演に行くっていう話をしたじゃないですか。
先週です。
行ってきました。
はい。
それでね、高校生だって聞いていたんだけど、よく聞いたら今年の3月までは中学生だった、高校1年生相手だったんですね。
そうですか。
まあ、長野高校ってのはね、グローバルハイスクールとかなんとか言って、なんか文部省の指定でね、であるからかもしれないけど、昨今の国際情勢について話してくれって、どうしようかなと思って、でもね、レベルはね、落とさないで、言葉は少し簡単にするけども、と思ってやったんですよ。聞いてはいたけど、はい、伊藤洋一さんのポケモン GO がすごかったというような話とかね、そんな話しか聞いてないっていう人もいたんですよね。でも質問も結構出たし、はい、面白くてですね、まあ、先に手を挙げた女の子がいて、あれはどういう子ですか、なかなか珍しいですよって言ったら、いや最近大阪から引っ越してきた子ですって言って、ね、そうかと思ってね、やっぱり関西と違うんですよね、文化がね。
そうですね、土地柄ってありますよね、うん、気質みたいなものが。
それでね、まあでも僕にとっても非常にいい勉強になったしね。いや、また誘われたら行くかどうかは別ですよ。私としても特殊な講演だったので
新鮮ですよね。
新鮮でね、良かったですね。あのね、日本人はノーベル経済学賞だけは取ってないんですよ。今までは経済学賞っていうのはね、アメリカを対象にしなければほとんど取れなかった、だから日本人取れてないんですけど、ネット経済が広がると君たちの中からもノーベル経済学賞を取れる人出てくるかもしれないよねって一言言っておきました。
種まきをしたわけです、
ね。種まきしました。今15、6歳のあの子たちの中からノーベル経済学賞が出てきたら、ほんの一部の成果は私の一言だったということになりますね。
覚えておきます。
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。